聖書を読みます。最初に旧約聖書から愛歌第3章25節から33節まで、旧約聖書の1290ページです。愛歌第3章25節以下、主に望みを置き尋ね求める魂に主は幸いをお与えになる。主の救いを目して待てば幸いを得る。若い時に首輝きを負った人は幸いを得る。首輝きを負わされたなら目して一人座っているがよい。塵に口をつけよ、望みが見出せるかもしれない。打つ者に頬を向けよ、十分に懲らしめを味わえ。主は決してあなたをいつまでも捨ておかれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめ悩ますことがあっても、それが御心なのではない。次に新約聖書から、マタイによる福音書第11章25節から30節まで、新約聖書の20ページです。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知るものはなく、子と子が示そうと思うもののほかには父を知るものはいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。祈ります。天地の作り主、歴史を終わりの完成に向かって導いてくださる全能の神様、美しい5月を迎え、その最初の日曜日に私たちをこの礼拝にお招きくださいましたことを心から感謝いたします。神様、私たちはあなたがこの世界をはじめは美しくお作りになり、生きとし生けるものが共にあなたの祝福に預かることができるように豊かに環境を整えてくださったと信じております。先週、地球の気候変動に関する重要な国際会議が開かれましたが、あなたがすべての命のために備えてくださったこの美しい地球が今や破滅の危機に直面していることが明らかになりました。どうかこの世界を憐れんでください。人類を憐れんでください。そしてすべての人が英知と勇気を集めてことに当たっていくことができるようにお導きくださるよう切に祈ります。また私たちはすべての人が武器を捨て、殺し合いをやめ、兄弟姉妹として祝福されたテーブルにつくことこそあなたの御心であると信じています。どうか私たちが御心に従ってあなたの平和を作り出すことができますように、必要な力を私たちにお与えください。またあなたの御心にかなって作られた日本国憲法を私たちが守り通すことができますように お導きください。神様、私たちが今日新しく選ばれた役員の方々と共に初めての役員会を開こうとしています。どうかそこで着せられるすべてのことが御心にかない、教会の前進に役立ちますようにお願い申し上げます。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に難しい病気に悩む方々を一人一人あなたが顧みてくださいますように、そして復活の主イエスが常に傍らにいて支えてくださるように祈ります。退院してご自宅でリハビリに励む姉妹には日々新たな希望と勇気をお与えください。今も悲しみのうちにある方々を慰め、心を病む友を慈しみ、お年を召された方々を顧みてください。学園で学ぶ若い人々、職場で忙しい労働に従事する方々をあなたがどうか日々励ましてくださいますように、外国で生活する友と、この国に帰留する外国の方々、特に難民移住労働者の方々、この人々のために働く友をあなたが力づけてくださいますようにお願いいたします。旅行中の方々の旅路の平安をお守りください。教会学校の愛する子どもたちが今週もあなたの祝福のうちに心も体も健やかに成長することができますように、そしてこの町に住む多くの市民の方々、とりわけお年寄りや助けを必要とする人々、幼い子どもたちを日々あらゆる災いから守ってくださるように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを皆さんの祈りに合わせて、私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日の11章の25節に、イエスはこう言っておられます。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。で、まずこの言葉に注目したいと思います。ここで知恵あるものとか賢いものとか言われている人たちは、まあ一般的にそういう人たちのことだと考えてもいいわけですけれども、前後の脈絡から見ますと、どうもファリサイ派の律法学者を指すと考える方がいいだろうと思います。イエスは後にマタイの福音書の23章ですが、そこでこれらの律法学者たちを大変厳しく批判なさいました。例えばマタイ福音書の23章23節には、あなたたち偽善者は不幸だ、八家イノンドウイキョウの十分の一は捧げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしている、そういう言葉があります。で、つまり彼らは律法の専門家ですから、繁多な知識、こまごましたいろんなことに関する知識は山のように蓄えているけれども、肝心の正義とか慈悲とか誠実とか、そういうものを無視しているというのであります。言い換えれば愛を知らない。で、預言者が イザヤという預言者ですけれども、賢者の知恵は滅びる、知恵のある人の知恵は滅びるというふうに言いましたけれど、本当にそういうことがあるんだなと思います。で、それに反して幼子というものは何も知りません。しかし最も肝心のこと、人生で最も肝心なことはちゃんと知っています。つまり愛です。知ってるというよりもその中で生きています。その中で呼吸しています。ここにも一人赤ちゃんがいますが、この幼子は愛の中で生きています。愛がなければ人はひとときも生きることができないという、そういう真理を幼子は知っています。そして周りの人のことにお父さんやお母さんの愛に包まれるときに本当の平安があるということを幼子は証ししています。全身で証ししています。で、その平安が奪われると赤ん坊は泣きます。これを奪われたら生きていけないと訴えるようにして大声で泣きます。八木重吉という詩人がいましたが、彼が作った詩にこういうのがあります。さて赤ん坊はなぜにあんあんあんあん泣くんだろうか。本当にうるせえよ。あんあんあんあんあんあんあんあん。うるさかないよ。うるさかないよ。呼んでるんだよ。神様を呼んでるんだよ。みんなも呼びな。あんなにしつこく呼びな。そういう詩です。幼い赤ん坊は経験も知識も持っていませんけれども、愛が人生に不可欠であるということを本能的に知っていて、これを取り去らないでほしい、そういうふうに神様に呼びかける術を知っています。このことにイエスは心を打たれるのです。ですからこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになりました。イエス様がそういうのは、そういうわけであります。さて、私は今日はこのその後に出てくる27節の言葉は、申し訳ないけれどもちょっと飛ばして28節に行きたいと思います。28節にはこう書いてあります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。で、これは有名な言葉ですね。入り口の看板にこの聖句が書いてある教会は少なくないと思います。私たちの教会にはちょっと書いてありませんが、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。で、この言葉を読んで教会に行ってみようかなと思うようになった人たちも少なくないはずです。日常生活のさまざまな問題、職場の人間関係の煩わしさ、それにうんざりして、いわば人生に疲れてしまった人、そういう人たちがどんなにたくさんいるでしょう。で、そういう人はイエス様のところにいらっしゃいと、そういうふうに呼びかけているのが今日の言葉であると。で、しかし ここで使われている疲れとか重荷とかっていう言葉は単にそういうことだけを意味しているのではないと思います。もちろんそういうふうに受け止めてもよろしいわけですけれども、それだけではない。もともとこれはファリサイ派の律法学者たちが民衆に押し付けていた反差で杓子定規な律法の解釈、それを意味していたと思われます。例えば安息日の掟というのがあります。10回の第4回にそれがあります。安息日を覚えてこれを聖とすべし。で、この掟は安息日には仕事を休みなさいという、この掟は本来人に休息の喜びを与えて、その中で神様と共にいるという、その祝福を約束するものでありました。で、ジュネーブの宗教改革者カルヴァンがこういうことを言っていますが、我々のうちに主が御業を行われるために、我々自身の諸々の技をやめる。安息日に私たちが自分の仕事を休むのは、私たちの中で神様が御業を行われるためだ、そういう意味の言葉です。で、私はそれは素晴らしい言葉だと思うんですけれども、ですから安息日の掟の中には非常に積極的な意味があった。それなのにファリサイ派の律法学者たちは大変杓子定規に労働禁止の命令と、そういうふうに解釈しました。そしてその適用範囲を恣意的に拡大しました。最後には700いくつかの禁止命令が出来上がったと伝えられています。で、病気で苦しんでいる人を助ける医療行為ですね、これも安息日には禁じられているというのが律法学者たちの解釈でした。で、最近ではそういうのを原理主義的というふうに言いますね。もう本当に杓子定規で融通が効かなくて、そして冷たい、それが原理主義です。で、そういう原理主義的な律法解釈がどんなに民衆を苦しめたか、イエスは先ほど、触れたマタイ福音書の23章ではこういうことも言っておられます。彼らは、つまり律法学者たちは、背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せる。しかし自分ではそれを動かすために指一本も貸そうとはしない。そういうのです。律法学者たちの原理主義的な律法解釈というのは、そういう役割を社会で果たしていました。イエスはこのような原理主義的な律法解釈から私たちを解放したのです。彼にとっては目の前で苦しんでいる人の命は律法の文言よりも大切でありました。で、その人を助けるためだったら掟に違反したという理由で世間から非難される結果になろうとも、それは仕方がない、あえて私は手を出す。それがイエスの生き方でした。そのイエスがおっしゃるのです。世間のしきたり、そういう原理主義的な律法解釈にうんざりしている人、喜びのない生活に疲れ果てている人、耐え難い重荷を背負わされたと感じて苦しんでいる人々、そういう人たちは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、 これは解放の宣言です。しかしその解放ということについて私は一言付け加えておかなければなりません。イエスによる解放というのは、あらゆる束縛を脱してああもうせいせいしたと言って自分の好き放題にするということを意味するものではありません。イエスは私の首輝きを負いなさいとおっしゃいます。私の首輝きを負い、私に学びなさい。これ29節ですね。首輝きがなくなることはないんです。首輝きはあるんです。人間である以上それを避けるわけにはいきません。私の首輝きを負いなさいとイエスはおっしゃいます。首輝きとは何でしょうか。広辞苑によりますと、首輝きというのは、次のように説明されます。車の長柄の端につけて牛や馬の首にかける横木のことである。比喩的に自由を束縛するものというふうに書いてあります。で、人間として生きる以上そういう首輝きがなくなるということはありません。学ぶべき模範も存在します。イエスはこのことを認められた上でこう言われました。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い。これが意味する、この言葉が意味することは何かということを私たちは考えなければなりませんが、ここで私の首輝きは負いやすいって書いてあります。負いやすい。で、この負いやすいと訳されているギリシャ語は、字引きで引いて調べてみますと、物事に関しては良いとか楽しいとかそういう意味で使われる。食べ物に関しては美味しいという意味で使われる。で、人物に関しては親切なという意味で使われる。非常にポジティブな言葉であるということであります。で、イエスの首輝きは負いやすいというのは、ですから人をただ苦しめるための首輝きではない、束縛ではない。それは良い首輝きであり、祝福を約束する親切な首輝きだと、こういう意味になるんじゃないでしょうか。で、それは具体的には何のことでしょう。私は思います。それはイエスがここで私の首輝きと言っておられるのは、彼が弟子たちに与えられた新しい掟のことではないか。ヨハネの福音書の13章に互いに愛し合いなさい、そういう言葉があります。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これがイエスが私たちに与えられた首輝きです。で、この戒めに従うことは、それほど容易なことではないと思われるかもしれませんが、しかしこの首輝きを負って生きるときに、私たちの魂は初めて本当の休みを得る、深い安らぎに導かれる。これがイエスの約束なのです。ただ自分勝手な生き方をしていればそれで、万事良くなるなんていうことはありえません。で、私たちは負うべき首輝きを持っています。問題はその首輝きが本当に私たちに魂の休みを与え、本当の安らぎに導いていく首輝きかどうかということであります。で、私たちは今朝はイエスがそういう 約束をご自分の首輝きを負うことについて私たちに与えていてくださると、いうことに注目したいと思います。29節、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。あの柔和で謙遜であったあのイエス、その方が私たちに与えてくださる首輝き、それを私たちは喜んで追っていかなければならないと思います。祈ります。神様、主イエスは私たちに負うべき首輝きを教えてくださいました。それを追っていくことができますように。で、あなたはそれによって私たちに安らぎと祝福を約束してくださいました。それを信じて生きていくことができますように、互いに愛し合って生きていくことができますように、そのように私たちをお導きくださるよう切に祈ります。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の424番、